おはようございます。賛美チームの皆さん、ありがとうございました。今朝なんか煙いなと感じられたかもしれませんし、この匂いは何だろうと感じられたかもしれませんが、乳香を今朝炊きました。10月に函館に行きました時に、ロシア正教の聖ハリストス教会でですね、乳香を売ってましたので、この匂いを聖書学校の学生さんたちや、また岐阜職員協会の皆さんに嗅いでいただいてですね、乳香の香りがどういう香りか、体験していただけたらと思って、買ってきました。モーセの幕屋において、またイスラエルの神殿においてですね、いつも用いられていたのがこの乳香でありました。神の宮の匂い、香りというと、この乳香の匂いであります。この乳香はイエス様の時代においても貴重なものでありました。ですから東の国の博士たちが、ユダヤでお生まれになった新しい王様を拝みに行こうということで、博士たちが東の国からエルサレムまでやってきましたけれども、そしてベスレヘムでこの幼子がお生まれになったということを聞いて、知ってですね、また星に導かれてベツレヘムまで博士たちが行ったわけですが、そこで皆さんご存知のように、黄金、乳香、もつ薬、こういった当時の非常に貴重な宝物をイエス様に捧げたわけです。その乳香の、これは香りです。どうですか？どんな香りに感じられますか？甘い香りというか、いい匂いだと思われる方、手を挙げて教えていただけますか？はい。いや、この匂い嫌いだなと思われる方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。私たち日本人には馴染みのない香りかと思いますけれども、この乳香をですね、神様に穀物の捧げ物を捧げるときは、全焼の生贄という、お牛とか、また、お羊とか、そういった生贄を部分に切り分けてですね、そして神様に全部捧げて、神様への献身を表していましたけれども、神への献身というのはまた人への献身でもあるということで、穀物の捧げ物もこの全焼の生贄と一緒に神様に捧げられました。その穀物の生贄、小麦粉で作ったせんべいのようなもの、またパンのようなものに、この乳香を添えてですね、そして燃やしたわけです。この乳香は神様を喜ばせるものであることを一つ意味しています。全焼の生贄も穀物の生贄も、レビ記の1章と2章に書かれていることですけれども、罪と関係のないことです。神様への自発的な献身を表す生贄でありました。ですから神様にとって芳しいというか、かぐわしい、そういういい香りとして神様は受け取ってくださっていたわけです。そして聖書の最後の黙示録の5章8節を見ますと、この香は生徒たちの祈りであると書いてありますから、またこの乳香はですね、私たちの神様への祈りを意味して象徴しているものであるということです。神様は私たちの祈りを非常に喜んでくださるお方であります。今日はコリント人への第二の手紙から、かぐわしいキリストの香りというタイトルでお話ししていきたいと思います。どうぞ、コリント人への手紙の第二章をお開きください。私の順番の時には、コリント人への手紙からずっと話してきましたけれども、12月ですので、クリスマスの物語からお話しようと思いましたが、19日に女性会の時に短くクリスマスメッセージをさせていただきますし、また22日のファミリークリスマスの時にクリスマスメッセージをさせていただきますので、今日はコリント人への手紙の第 2章から、かぐわしいキリストの香りというタイトルでお話ししたいと思います。この2章の14節から、最初にですね、14節から最後の17節までをお読みします。 しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか？私たちは多くの人たちのように、神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのです。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝、この第二コリント二章から、かぐわしいキリストの香りと題してお話ししますけれども、私たち一人一人があなたの御言葉によって捉えられ、御霊様によってご支配を受け、本当にキリストのかぐわしい香りを放つものと、そのようなクリスチャンとして歩むことができるように、どうぞ私たちのうちにご自身の恵みによって豊かに働いてください。私たちの歩みがあなたにとってかぐわしい香りであり、また私たちの兄弟姉妹や家族や友人たちにとっても、出会う人たちにとっても、かぐわしい香りであることができるように、どうぞ私たちの存在を捉えてください。今朝も御言葉により、ご聖霊により、私たち一人一人に働いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。このコリントの教会は残念ながらキリストの香りを失っていました。すでにこのコリント書から第一コリントですね、コリント人の第一の手紙からお話したときに何度も何度も話しましたけれども、コリントの教会には四つの大きな問題がありました。一つは人を誇るという問題でした。私はパウロ先生がいい。いや、私はペテロ先生がいい。アポロ先生がいい。何を言ってるか、イエス・キリストが一番だと。まあ、分裂分派が起こっておりました。第二の問題は、知識を誇るという問題でした。ギリシャ文化の影響の中で、クリスチャンの間でも、知識を誇る人たち、哲学的なことをいろいろ語ったりして、自分の知識をひけらかす人たち、そして間違った方向に、人々を導く人たちが出てきてしまいました。三つ目に問題となったのは、賜物を誇るという問題でした。聖霊の賜物、御霊の賜物である、異言であるとか、予言であるとか、そういったものさえも誇って、私はあなたたち以上によく異言で祈ることができる。いや、私は予言することができる。みたいに、もう競争心がですね、そこに入ってきて、教会でメッセージがもう語られる間もない。予言が次から次へと起こっていって、それで集会が終わってしまうということもありかねない、そういう状況でありました。また無秩序な状況がそこにあったわけです。四番目の問題は、不貧困の問題がこの教会にあったということが、コリント人の第一の手紙で私たちの学んだことでありました。こういった諸問題を通して、このコリントの教会は、残念ながらキリストの香りを失ってしまっていたんです。それで、パウルはそれを危惧しまして、この、コリントの教会に宛てて、第一の手紙を書いたわけです。また、テトスをも使わして、どんな状況か知りたいとも思ったわけでありました。で、残念ながらですね、パウロが、語ったこと、また書いたこと、それによって、良い結果も現れたんですけれども、この使徒パウロが、もう一度行きますよと言ってたのに、こういった問題があったために、パウロはですね、問題が解決してから行こうとして、このコリントの教会に行きませんでした。で、そのコリントの教会に行かなかったことをまた批判する人たちも出てきたようであります。一章の15節、この二章の前の第二コリント一章十五節をどうぞお開きください。お読みします。この確信をもって、私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。 すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか。それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのために私は、はい、はいは同時に、いいえ、いいえになるのでしょうか。うんぬんとあります。23節、私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。まあ、このように、パウロはですね、このコリントに行く予定にしていたんですけども、コリントの教会の状況を聞いて、今行く時ではないと感じて、彼は、もう一度行くことを取りやめたわけです。それを批判する人たちがありました。その声がまたパウロに聞こえてきたんです。このように教会がいろんな批判が起こっていくときに、キリストの香りが失われていきます。正しい批判、正しい反省、そういったものは必要かと思いますけれども、しかし往々にして私たちは行き過ぎをしてしまいやすいものです。そして言葉の罠に私たちは囚われやすいという弱さを持っています。こういう状況の中でパウロは涙ながらにもう一つ手紙を書いたということを語っています。2章4節お読みします。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。ですから、コリント人の第一の手紙とこの第二の手紙の間にもう一つ、パウロが涙ながらに切々と訴えて書いた涙の手紙というものがあったことがわかります。まあそれが内容がどういうものか残っておりませんけれども、しかしこのようにパウロを非常に憂いさせた教会でもありました。このようにしてこのコリントの教会は残念ながらキリストの香りを失っていたんです。キリストの香りと私言っていますけれども、キリストの香りとは一体何でしょうか。それは一つの表現をするならば、御霊の実の雰囲気であります。ガラテヤ書5章22節にあるように、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありませんとありますが、愛、喜び、平安。これが、キリストの香りということができます。またもう一つの表現をするならば、御霊の御臨在、聖霊様の御臨在ということが言えると思います。あるいは神様の御臨在と言ってもいいです。神は愛であると、第一ヨハネ4章で教えられていますけれども、神様は愛なるお方ですから、神様の御臨在があるところ、神様がここにいらっしゃると私たちが実感できるときには、いつも神様の愛のご支配が現れているということであります。ですから、私たちがこのキリストのかぐわしい香りを放つためには、神様の愛の中に留まる。御霊に占領される。御霊にご支配していただく。御霊に満たしていただく。これが非常に大事なことになってきます。今日このキリストの香りについて、さらに学んでいきたいと思います。キリストの香りの回復の条件、それを聖書から次に学んでいきたいと思います。第二コリント7章8節お開きください。同じコリント人の手紙の第二の7章お開きください。7章の8節から10節までをお読みします。今は、ごめんなさい。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。あの手紙が一時的にでも、あなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悔い改めたからです。 あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。まあ、私たちは、本当にいろいろな、辛い経験、悲しい経験というものをこの世にあってします。非常な、言われのない、非難を受けたりですね、また損害を受けたり、危害を受けたり、様々な悲劇的なこともこの世にあってあります。そういう中にあって、私たちが流す、この世的な、誰もが流すような涙というものがあるかと思いますけれども、時にその辛い経験の中で死を選ぶ人たちもあります。まさに死に至らせるような悲しみというものがありますけれども、しかしここで、パウロが教えているのは、主にあって悲しむ。自分自身の罪を悔いる。そして、まあ、聖書でいう、悔い改めをするということです。まあ、私たちがキリストのかぐわしい香りを放つことができるようになるために、大事な条件は、悔い改めということであります。私たちのうちに、何がしかの神様に喜ばれない罪があるならば、私たちから自然に、キリストのかぐわしい香りが放たれるということが難しくなります。心に呵責があるならば、喜びが消えてしまい、平安がなくなってしまいます。心の自由が奪われてしまうんですね。ですから、私たちは自分の心を見張るということが必要になってきます。この悔い改めについて、バプテスマのヨハネも宣教の第一声は、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。でありました。悔い改めなさい。まあ、この悔い改めるという言葉は、ただ単に後悔するということではなくて、思いを切り替える。自分の価値観を切り替える。今までは自分中心に自分のために生きてきたかもしれないけれども、神様中心の人生に回り返する。チェンジをする。切り替える。そういう意味の言葉です。ギリシャ語の言葉ではメタノイアと言いますが、思いを切り替えるという意味が元々の意味です。ですから、ただ単に私たちが悔い改めるというとき、後悔するというだけでなく、私たちの生き方を変えるということが必要になってきます。この悔い改めについて、イエス様もバプテスマのヨハネと同じように、宣教の第一声は、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからという言葉でありました。英語の言い方で天の御国が近づいたから、いろんな言い方で訳されていますが、一つの訳されている訳は、For the kingdom of God is at hand という言葉です。神の御国は、天の御国は、手元まで来ているから。at hand。手元前にまでに来ている。神様の御国は、私たちが悔い改めるところに支配を表してくださるものです。私たちが心から神の前に悔い改めているときに、神様の御臨在、聖霊の御臨在がそこにあるということであります。神様はいつも私たちが本当に心から悔いるとき、出直したい、やり直したいと願うときに励ましてくださるお方であります。私たちを引き上げてくださるお方であります。キリストの香りの回復の条件の第一は、悔い改めということであります。第二番目に、処罰ということをパウロは教えていました。この涙の手紙の中にもあるんでしょう。パウロのことをひどく第一回目に尋ねていったときに、このコリントの教会において、パウロを侮辱した人があったようであります。まあ、もう一つの説はですね、不貧困の人を、処罰するようにパウロが書いたのではないかと言われています。この両方の説がありますけれども、このコリントの教会の人たちは、パウロのその勧めを受けて、この教会の問題となっていた人を処罰しました。で、その処罰についてパウロは2章に書いています。2章の、5節から8節まで、お読みします。コリント人の手紙第2章の5節から8節までです。 もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。11節。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。コリントの教会はパウロの勧めに従って処罰すべき人を処罰したんですけれども、しかし人というのは度過ぎてこの人問題だと思って度過ぎて非難をしたり、そして執念深くそのことにこだわったり、その人を本当に押しつぶしてしまうと、そういうところがあります。しかしパウロはそれを懸念してサタンの策略に乗らないようにその人が処罰し、その人が悔い改めて、その人が立ち直ろうとするしているのであれば励ましてあげなさいと、パウロは逆に今度はこのコリントの教会の人たちに勧めをしているわけであります。今日は時間の関係で開きませんけれども、誰かが、ある兄弟が私たちに対して何かの罪を犯したとします。何かの問題を起こしたとします。その時、まず個人的に、イエス様の教えは個人的に言ってその人を諭しなさいということです。そしてその人が悔い改めて、そのことをやめたり、あるいは立ち直るのであれば、それがベストであるということです。で、個人的に話しても聞き入れようとしない場合は、他の人二人か三人で行って、その人を説得しなさいと。それでも聞き入れようとしない場合は、教会でそれを公にしなさいと。それが、イエス様が教えられた順序であります。この処罰について、パウロはここで語っているわけです。キリストの代わりの回復の条件、三つ目の要素は、許しということであります。すでに今読んだところで、パウロは許しということを語っていました。もう一度お読みします。2章7節。あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。アメン。それでは2章の14節から最初に読みましたところから、このキリストの香りについてさらに学んでいきたいと思いますけれども、パウロがこの2章14節からキリストによる凱旋の行列というときに、ここでイメージしていたパウロの頭の中に何があったかと言いますと、ローマの将軍たちが、ローマ帝国へと攻めてくる、その近隣諸国、まあ、彼らが野蛮人たちとか呼んでいた、そういった人たちとの戦いにおいてですね、勝利を得て領土を広げる。しかも、実際にそこで戦い、指令を出した将軍、そして、最低5000人以上の敵を倒した、そういうローマの軍隊、それを指揮した将軍、そういう人たちがあった場合はですね、彼らはこのローマ市街を勝利の凱旋をするということがあったわけです。そうしょっちゅうあったわけではありませんが、このローマの市街を抜けてですね、ジュピターという神様を祀るその神殿に至るまで彼らは行列を組んで行進していったわけであります。その様子がパウロのイメージの中にあって、こういう凱旋という言葉をパウロはここで使っていると言われています。まずこの凱旋によっておいてどういうことがなされたかというと、管理と上流貴族の人たちが最初に行進において進んでいきました。そしてラッパを持っている人たちがラッパを吹きながらこの行進を進めていきました。そして分取り者が続いていったんです。ローマのティトゥス将軍がエルサレムを攻めて紀元後70年にですね、彼は後にカエサル皇帝になった人でありますけれども、まだ将軍であった時にあのエルサレムを攻めてローマ帝国に対するユダヤの人たちの抵抗運動を抑えようとして、 そして約110万人、ユダヤ人の人たちが虐殺されたと言われています。そしてあの神殿も土台からもひっくり返されて、いろいろな備品が持ち帰られたんですが、この凱旋が行われた時には、食材であるとか、香の香壇であるとか、備えのパンの机とか、そういったものを分取り物としてですね、行列で、見せられていったということが言われていますが、そういった分取り物が続きます。そしてその次に戦いの様子を表す絵ですね、こんな戦いをしたんだという、その絵に描いたものを持ったり、そしてまた戦いで使われた船があれば船の模型、どれぐらいの大きさかはわかりませんが、それからまた征服された敵の砦の模型、こんな砦だったんだという、そういったものを人々に見せるようにして、その行進が進んでいきました。そしてその次に、生贄にされる白いお牛が進んでいったと言われています。それから哀れな捕虜たちですね、皇族の人たち、まあその上の王家の人たち、また指導者、将軍たちが捕虜として鎖につながれて、その行列を進んでいきました。もうすぐ牢に入れられて、そして処刑される人々でありました。そしてその後に、今度は鞭を持った囚人係がですね、進んでいきました。そしてその後に盾ごとを手にした音楽をかき鳴らす人たちが進んでいきました。それからかぐわしい香りを放つ香炉を振りながら歩く神殿に仕える祭司たちが、この香炉をですね、煙を、さっきのような煙を出しながら、進んでいったわけであります。それから、将軍がいよいよ登場するわけです。ローマ時代の戦いの様子を、の映画をご覧になった方はお分かりかもしれないですが、戦車に将軍が立ってですね、そしてローマの和紙の像のついているその杖を持って、そしてガウンを着てですね、また紫色の衣、金の朱炉のあしらった紫色の衣を着て、そして各爵としてその戦車の中に乗っているわけです。そしてその後に馬に乗ったこの将軍の家族が行進していったと言われています。そして最後に、軍隊がですね、身をそれぞれ好き勝手に飾ってですね、派手な服装にして、そして軍隊の人たちが万歳と言って、叫びながら行進していった。それがものすごい華やかなあのローマの行列でありました。この将軍と勝った側の人たちにとっては、この甲から出てくる煙であるとか、またかき鳴らされる音楽であるとか、賑やかな音楽、それはまさにかぐわしい香りであったかもしれませんけれども、引いていかれるこの捕虜の人たちにとっては死に至る香りでもあったわけです。パウロはそれをイメージして、この2章の14節15節16節の言葉を語っていると言われています。もう一度お読みします。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちがキリストの香りを放つ者として福音を伝えていくわけなんですけれども、しかし残念ながらそれをかぐわしい香りとして受け入れて喜んで、福音を聞いてくれる人と受け入れてくれる人と、また別に受け入れようとしない反対する人たちがあるというんです。ですからある人たちにとっては、私たちはかぐわしい命に至らせる香りともなり、滅びに至らせる香りともなるということであります。 しかしクリスチャンとして私たちはあくまでキリストの香りを放つものでなければなりません。愛、喜び、平安が私たちの心をいつも支配しているように、私たちは日々ある意味魂の戦いの中に置かれているんです。私たちの平安を奪おうとする力がいろいろに働いてきます。がっかりさせる、落胆させるような、そういった出来事が時にあります。病が理由かもしれない、事故が理由かもしれない、あるいは人のちょっとした言葉、仕草、態度、そういったものによっても私たちは簡単に落胆させられるということが起こり得ます。日々の生活においてそういう戦いの中に私たち一人一人はあります。それでもし私たちがキリストのかぐわしい香りを放ちたいと思うならば、先ほどのことと重複するかもしれませんが、まず第一に私たちの心を見張るということが大事になります。御言葉と聖霊により異臭の源が探られる必要があります。本人は大体気づかないものですけれども、もしかしたら私たちは異臭を放っているかもしれません。人々が嫌な匂いだと感じる、嫌な思いをさせているかもしれません。時に私たちは自分の姿に気づかないことがありますから、その異臭の源、原因となっていることは何であるか、日々聖書の言葉に親しみ、そしてまたお祈りの中で聖霊様によって教えられる必要が出てきます。伝道者の10章1節に、死んだハエは調香師の香油を臭くし腐らせるとあります。死んだハエはせっかくいい匂いのしている香油があってもですね、そこに死んだハエが落ちていくと、その香油を腐らせて、いい匂いがしなくなってしまう、腐らせてしまう、そういう言葉が伝道者の書の10章1節にあります。これは私たちの罪があるならば、どんなに小さなことであっても神様に喜ばれないことがあり、心のどこかで私たちが引っかかっている、あるいはあまり意識してないかもしれないけど、そういったものがあるならば、神様の麗しい御臨在、かぐわしいキリストの香りを台無しにしてしまう原因になりうるということであります。ちょっとしたことかもしれません。でもそれを私たちは気づかされ、取り除くという作業を私たちの日々の生活の中でしていかなければなりません。キリストの香りを放つことができるように、私たちはそれを求められているわけであります。第2番目に、第1ペテロ、聞いてくださるだけで結構ですが、第1ペテロ4章7節、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。祈りのシャワーを浴びる必要があるということであります。私たち汗をかいたりして、ちょっと体臭がするかなと気になる場合は、シャワーを浴びたりお風呂に入ったりします。私たちも霊的な意味でシャワーを浴びる必要があります。それが祈りです。伝道しようとしていろんな人たちに話をしていったり、クリスチャンでない人たちからいろんな話を聞いたり、時には相談に乗ったりする中で、自分の魂が汚されるような気持ちにされる場合もあります。私の友人のある牧師がある人から相談の電話をもらって、実はこんなことがありまして、私はカクカクシカシカでということでですね、自分のいろんな問題について話し合っておられて、またいろんな罪のことについても話しておられて、それが聞くに耐えないような話だったので、ごめんなさい、もうちょっと耐えられないから切らせてくださいと言って断ったそうでありますけれども、話の内容においては夜眠れなくなるような、私たちにすごく影響を与えるようなこともあるかもしれない。そのような時に私たちは祈りのシャワーを浴びる必要があるということです。そうしないと、どこかで聞いた話だとか、聞いたその会話の中で起こってきた怒りの感情、憎しみの感情、苛立ちの感情を持ってですね、家族にぶつけてしまうとか、誰かにぶつけてしまうとか、そういったことが起こりかねないということであります。祈りのシャワーを私たちはする必要があるということです。時にクリスチャンの交わりの中でもですね、嫌な思いをされるようなこともあるかもしれない。 祈りのシャワーを私たちは浴びて、そして他の人に接していくということをしないならば、サタンは策略家ですから、上手に巧妙に働いて、私たちのうちに苛立ちを起こさせたり、妬みを起こさせたり、憎しみを起こさせたりしてきます。そして知らないうちに私たちを罠にかけて、いつの間にか誰かが敵になって、人間的な問題の中で悪せくすることになってしまいます。第3番目に、善意という大デコロンをつける必要があります。第1ペテロの4章8節をお読みします。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この大デコロンをつけるということは、愛を持って良いことをするということです。電話をして励ましてあげることかもしれない。手紙を書くことかもしれない。一緒に食事をすることかもしれない。何かその人にとって喜びとなる、得となる、励ましとなる、そのような行為を私たちがしていくということであります。その中でキリストの香りが放たれていくということが可能になると信じます。最後に、三浦綾子さんも日本の有名なクリスチャン作家でありましたけれども、残念ながらもう天に召されましたが、この方の、皆さんも三浦綾子さんの小説いろいろお読みになったと思います。私も救われて間もない頃ですね、1970年代、随分昔になりますが、一生懸命この方の小説、次から次へと図書館で借りて読んでいきましたが、最初の作品が評点ですね。これでデビューされました。で、その次に非常によく読まれ、多くの人に影響を与えたのが、塩刈峠という、実話に基づいた小説でありました。この塩刈峠のとかいろんな創作秘話というのを、ご主人の光代さんが一冊の本にしておられるんですが、15の本に関して創作秘話というのを書いておられるんですが、この塩刈峠についての秘話、これが非常に興味深いんですね。旭川市だったかな、六条教会のメンバーでおられたんですが、ある時、信徒研修会という名前の会が持たれていました。信徒研修会といっても、教会のメンバーの人たちがですね、一緒に集まって聖書を読み合い、そして聖書から教えられたことを分かち合うという、そういう集会でありました。その司会をしていたのが三浦綾子さんでしたけれども、その日、その信徒研修会に初めてやってきた、年配の男性の方があったんです。藤沢栄吉さんと言ったと思いますが、この方がですね、教会初めてなんですよ。でも時になかなか活発な方がいらっしゃって、初めてにもかかわらず、一緒に加わってですね、よく喋られた。そして、自分の意見をとうとうと話されるもんですから、あまりにも時間取られるもんですから、司会をしていた三浦綾子さんがですね、ちょっとやめてくださいと。他の人にも時間を差し上げなきゃならないですから、もうそこでまでしてくださいって言ってですね、ストップをかけたわけです。で、三浦綾子さんは時にですね、私の言葉とか態度が時に強すぎて、人を傷つけていることがあるかもしれないと、そのような自覚も持っておられたんですけども、その時司会者としてですね、もうやめてくださいと、他の人にも時間を差し上げてくださいというふうに、遮ってストップをかけたそうでありますが、その後ですね、何しかして牧師のところに手紙が来たそうなんです。あのご婦人は一体どういうご婦人ですかと。あんな人がいる教会には行きたくないって言って。そういう、そういう教会はごめん、こむりたいって言ってですね、批判の手紙が牧師のところに来たそうであります。で、この牧師さんは、三浦綾子さんにその手紙を見せたそうです。で、夫の光代さん曰く、普通の人だったら、何を言ってるのよ、こっちの方こそごめん、こむりたいわ。そういう反応を示すんじゃないかと思いますと。ご主人もそう書いておられますけれども。しかしこの三浦綾子さんは、その手紙を見せられてですね、先生、謝りに行きたいと思いますということを言われて。で、牧師さんも一緒に、この、藤沢栄吉さんだったかな。この方のところに、謝りに行ったんですね。ところがなかなか家に入れてくれようとしなかった。 それで玄関のところでもういろいろと、もう申し訳ありませんでしたというか言ってですね、もう一生懸命平謝りに謝っていましたら、まあじゃあどうぞ上がってくださいということになって、そこで、お話をし始めたそうです。で、その時にこの方の机の上になんか原稿があったのに、三浦愛子さんは気づかれたんです。あれなんだろうと思ってみて、これ何ですかというふうに、この方に聞きましたら、あ、それはね、私の上司に長野さんという人がいて、立派な人だったんです。私はその部下だったんだけれども、その方の生き方が非常に素晴らしかったので、なんとか本にしようと思って書き始めたんだけど、なかなか筆が進まないんだと、おっしゃったんですね。で、それを聞いて、三浦愛子さんは、これ私に引き受けさせてもらえませんか?と言って頼んで、そして了解を得て、その人が書き溜めたもの、あるいは集めていた資料、そういったものを皆いただいて、持ち帰って、そして、塩刈峠が完成したというわけであります。もしあの時、三浦愛子さんが謝りに行こうと思われなかったら、あの塩刈峠はなかったということであります。私たちの人生においても、こちらの方が正当だと思えるような批判、非難を受ける場合も多々あるかもしれません。そのような時にですね、またこちらの方から謝るもんかと、私たちの生まれつきの性質では思ってしまいますけれども、時に私たちがキリストのかぐわしい香りを放つために、私たちが平和を求めて、また話し合うということも、必要になってくるかもしれません。少なくとも私たちの方から許しを送ることはできます。和解というのは双方があって和解が成り立つわけですから、いつでも和解が成り立つとは限りません。しかしこちらの側としては許しを一方的ながらでも投げかけるということが必要になってきます。私たちがキリストのかぐわしい香りを放ち続けるクリスチャンであるために、本当に御言葉により、聖霊により、助けていただきましょう。このクリスマスの時期、入稿を嗅いでいただきましたけれども、ある人には、かぐわしい香りであったかもしれませんし、ある方には、あんまり気に入らない香りであったかもしれません。しかし、とにかく私たちは、今日、かぐわしいキリストの香りとして、召されているんだということを覚えてですね、このクリスマスの時期、本当に多くの人たちに良い香りを放っていく、良い影響を与えていくクリスチャンでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、かぐわしいキリストの香りと題して今朝お話ししてきましたけれども、どうぞ私たちが本当にイエス様の香りを放つことができるように、主よあなたの愛で、あなたの平安で、あなたの喜びで、私たちを満たしてください。日常生活の中で、この喜び、平安、感謝、賛美を奪ってしまう力が働いてきます。本当に不意にそれがやってくる場合もあります。しかし、どうぞ私たちが自らの魂の中で、心の中で勝利者であることができますように、主を決して落胆によって沈んでいくことがないように、主を妬みや苛立ちや憎しみによって私たちが奴隷になることがないように助けてください。このクリスマスの時期、クリスマスの喜びを持って人々に伝えていくことができるようにどうぞ助けてください。兄弟姉妹一人一人をあなたが励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。